さて、今僕はですね、越後ときめき鉄道の高田駅前まで来ております。これからね、鈴木さとしトリオの、鈴木さん青木さんが電車で到着するということで、もう来たかな、出迎えたいと思います。初めて会いますね。楽しみです。はい、
いつもの移動が旅になる。音で巡る30分間の小旅行へご案内します。
こんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリーサウンドエクスカーション、この番組では日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さあ、今夜はヒッコリーハウスを飛び出しまして、新潟県の上越市を旅してまいります。旅の目的は、冒頭でお届けしましたコメントの通りですね、新潟を拠点に活動するバンド鈴木さとしトリオの鈴木さとしさん、青木ひろみさんに会いに行くこと。鈴木さとしトリオはですね、この番組では、何回もリモートでご出演していただいておりまして、常連と言ってもいいね、ゲストではあるんですけれども、実はですね、今まで一度もリアルではねお会いしたことがないんですよね。今回残念ながらベースの金子さんはね、お仕事の都合で、ちょっと参加できなかったんですけれども、とはいえですね、今回ようやく、鈴木さとしトリオに初めましてを言える機会がいただけました。鈴木さん青木さんは新潟県の中でも、北部の新潟市にお住まいということなので、上越まではですね、130キロほど南下してくる形ですね。そして僕は松本から上越まで140キロほど北上、上越市内の高田駅を起点に上越の街を旅しながら、鈴木さとしトリオの注目の新曲も今日はお届けいたします。最後までおゆっくりとお楽しみください。ヒッコリーサウンドエクスカーション、それでは今夜も音の小旅行に出発です。
いよいよ会えました。2020年に。
2020年でしたっけ、私たち。
そうです。一番2020年のちょうど2月なんです。
そうです。
はい。それついに。
いよいよ。
リアル。終わりに来ました。
4年。
マリオ年です。
そうだよね。
マリオ年です
。そう出すんでしょ。
すごい。
いや、初めまして。
初めまして。
欲しいね。はい、細いんだね、やっぱね。
そうですかね。
ほら、全体見たことないからさ。
あ、そう、全体像。全体像も
だいぶ古い写真
しか見てない。お二人はだいぶ、そうです。インスタとかで見てるから、僕の方は全然、すぐ分かったけど。
あ、そうですか。
そうそうそう。だから、分からなかったよね。
存在がね。
今日でもすごく天気がね、
良
かったですね。
向こうも天気すごく良くてね。
ね。
新潟も良かったです。松本はどうですか？
松本も快晴。
大丈夫でした？
じゃあとりあえず今日 の予定といいますか、これから先なんですけど、はい、まずは実はなんと鈴木さんがいきなり離脱ということで、リーダーがいきなりサボるということで、収録をね。どういうことですか、
これ個人行動
個人行動
せっかくね、上越来たんで、ちょっと調べて、色調べてたら、高田世界観でキャロルキングの映画やってるっていう、それをちょっと行こうかなと思って、一人
を。なるほど、収録より映画を優先されるんですよね。
そういうところなんですよ。そう
だ、フリーダムすぎないですかね。
そうですよね、団体行動をしない
と。たまたまそのあれだったのが、新潟のシネウインドっていう映画館があって、があって、そこで前やってたんだけど、その時見に行けなくて。
そうなんですね。ちょうどタイミングが良くて。
そうなんです。
じゃあ鈴木さんが映画を見ている間、じゃあ僕と青木さんは、
はい、
どっかちょっとお茶でもしたいね。
ランチでもしましょうか。
ランチでも
ランチながらね。はい、
はい、楽しみたいと思います。
はい、
今日はよろしくお願いします。
鈴木さんがですねいきなりキャロルキングの映画を見に行ってしまったので、まあ、その間にですね、青木さんと僕は、高田駅の近くの商店街にありますスパイスカレーのお店でランチをいただくことにしました。まあ、ここはですねすごく人気店だったみたいなんですけれども、さすがしっかり者の青木さんがですねちゃんと調べて予約を取っていてくださいまして、いやありがとうございました。はい、でオーダーしたものはですね、ココナッツミルクを効かせたカレーとクミンライスをメインにして、まあ、プレートに10品ほどの小さなおかずがついている、まあ、ランチメニューでして、まあ、どれもですね野菜本来の旨味をスパイスを使ってうまく引き出しているような感じですかね。まあ、美味しいだけではなくてちょっと薬膳的な体にいいものをなんか摂取しているなというね、まあ、感じもしましてとても良かったです。さあそしてそんなランチの後はですね、映画を見終わった鈴木さんと、高田駅の近くにあります、鈴木聡と亮ともゆかりの深いリグモグコーヒーというお店で待ち合わせです。そのリグモグコーヒーに歩いて向かう途中に、まあ、普段なかなかね単独でインタビューする機会のない青木さんにミニインタビューをしてみました。
で、まあ、ちょっと今ね鈴木さんがいないので青木さん独占インタビューということで、
はい、
ちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
青木さんの、はい、そうですね、インスタグラムフォロワーを代表してちょっとお聞きしたいんですが、はい、体調は大丈夫ですか？
ありがとうございます、お気遣いいただいて。そうなんです、ちょっとインスタグラムにつらつらと長々書いたんですけど、その後体調は戻りまして、なんだけどちょっとねまだねこの首のところが、こうちょっと見えますか、この首ちょっとね、ここら辺がちょっとまだね、ここからこう管を通してね、
そうなん
だ、そうね、足の付け根もね通ってるからちょっとここは痛いんですけど、
あとはね術後のね、落ち着いてくるのかな、
多分落ち着くと思うんですけど、ちょっと今日はでもね、
大変でしたね、
すみません、体調はね、いいんですけどちょっと、はい、病んでまして、
病んでそんな中来ていただいて、
でも今日久能さんとこうして会えたので、すごい私すごく幸せですね
はい、ということで、商店街を歩きながらですね青木さんの単独ミニインタビューをお届けいたしました。まあ詳しくはですね、青木さんのインスタグラムに、まあ、いろいろ書かれているわけなんですけれども、ちょっと体調が心配でしたので、まあ、フォロワーを代表しましてですね私が聞いてみました。まあ病んでるというねお話はありましたけれども、まあそうですね、頑張ってるでしょうからね、気軽に頑張れとも言えないわけなんですが、まあ、ただこうやって実際にお会いした印象としましては、そうですね、この右肩上がり的に青木さん浮上しかけてるなというね空気、そのバイブスってやつですかね、まあ、それを僕は青木さんからしっかりとね、まあ、感じましたので、まあ、でもまあ無理のないようにねゆっくりと回復していただけたらいいなと思っております。さあそんなお話をしながら歩いているうちにリグモグコーヒーに到着です。コーヒーをいただきながら鈴木聡と亮注目の新曲についてじっくりとお話を伺いしていきます。
ここはですね、はい、高田のリグモグコーヒーというところなんですけれども、はい、大塚一郎さんという、デザイナーに、上越出身のデザイナーの方がいらっしゃって、はい、その方がオーナーで、コーヒー屋を始めたんですけど、そこのお店に来ております、
はいはい、昔の町屋というかね、古民家というかね、
そうですね、
そう
リノベーションした感じですごくいい感じの建物ですよね。
150年ぐらい前、
そんな前の
話を聞いてますね、話を、
もう作りが面白い、
これなんか聞いた話ですけど、上の方に窓があるのは雪が積もって、ね、光が入れなくなるから上の方に窓を作って光入れてるそうですね。
そっか、北国ならではの建築。
そう
何飲んでんの？
僕はね、エチオピアのシダマってやつをストレートで入れていただきました。
あ、そうか、そういう豆単位でも注文できるんですね。
そう
か、そうか。
久野さんは？
僕普通になんか本日のコーヒーみたいなやつにしちゃった。
なんか深入り
なんとか深入りって書いてあったよね。
あ、そうだ、今日ね、
うんうんうん、書いてあった。
青木さんは何飲んでますか？
私はね、自家製レモネード
です。いいですね、レモネードもあります、
うん、おいしい、あっためてもらった。
じゃあコーヒー苦手な人もいいってい
う、うん、そうですね、
ホットレモネードいいですよね。
おいしい、
うんうん、じゃあ食べながら聞きますかね、
はい、
あのまあ、今日はちょっとあのね、鈴木聡トリオで新曲が実はできたということで、
そう、ありがとうございます、
ね、
そうですね、
まずどうしても先に聞きますか、じゃあ、
うん、
ね、
はい、
はい、ということで鈴木聡トリオでロックンロールマジックという曲を聴いていただきました。
はい、
ありがとうございます。
はい、まずこれ鈴木さん、この、はい、この曲はちょっとあの企画ものといいますか、いろいろいきさつがあるようですよね、
うん、そうですね、これはあの、はい、そもそもあの GFGS っていう、うん、あの新潟県の加茂市というところにですね、はいはい、あのボーダーシャツ、それもあのオーダーのボーダーシャツを作るという、うん、はいはい、完全受注生産をしているボーダー、うん、シャツ屋さんがあるんですけど、はいはい、その社長にですね、まあ、曲をやらないかみたいな話をいただいて、
はい、
でその社長が歌詞を書いて、うん、中心になって歌詞を書いて、僕はその曲を書いて、うん、
はいはい、
でまあ何ていうんですかね、テーマソングを作ったという、うん、それが経緯なんですね。
会社のテーマソングってことですか、これは。
まあ一応両方、あの今はその、うん、この方が新たにその車屋さんを始めたんだけども、うん、はいはい、それのGFGS カーライフっていう会社の今テーマソングとして、
なるほど、
はい、使ってもらっています。
うんうん、そうですね、サイトをちょっと拝見したんですけど、まあ、ちょっと古いレトロな国産の車をレストアっていう感じ、
ね、そうですね、
直して売っていくっていう感じの事業ですよね、
うんうん、
これね、
はい、
うん、なんかイベントみたいなのもあったんですか、
これ。そうですね、あの今 YouTube に上がってるのがその、うん、まあ、第0回ということで、あのプレイベント、はいはい、があって、そこで、はいはい、その映像が今流れてるんですけれども、うん、で12月に、第1回目、あの新潟県の弥彦村というところがあるんですけど、はいはいはい、そこでずっとイベントをやっていて、うん、ですね、で、まあ、次はまあ6月にまあ予定してるということで、
今年の6月ですね、はい、はいはい、僕も似たような車を乗ってるからすごく食いついてしまいましたけど、
ね、ね、は
い、
たまたまっていうかね、
そうそう、偶然なんです
けど、そう、
だから今年の6月ちょっとね、僕も行けたら行ってみたいなと思いましたよ、これは。
ぜひぜひ、
ね、
スケジュールも開けといてください、うん、もう
実はそこであの僕、うん、鈴木さんとソイロがライブ、
ライブを、うん、あ、そうですか、
この曲をね、
テーマソングですもんね、
はい、はい、
そうなん
ですね、練習しないといけない、
練習しない
そこが一番の問題なんですけども、
ね、
スケジュールは余裕で空いてるんですけど
練習だよ、
まあ、まだね、あの時間に余裕が
ありますからね、こうやってるといつの間にか、
分かる、分かる、
超絶テクの鈴木さんと一人
は、ね、もうギタープレイが上手ですよ、
もうアレンジしまってる
青木さんのドラムソロとか入るんじゃない
ですか。あ、いいですね、やっちゃうかな、
ツーバスとか
何言うんじゃおうか
な、ね、大丈夫でしょうかって感じ、
ね、はい、
で、あと楽曲についてなんですけど、はい、これ作詞がその社長さんがされたということなんですね。
作詞を中心にやってもらって、うん、
僕が曲をそこにつけて、うん、その中で今度また役割分担チェンジして、
はいはいはい、
今度そのお互いに詞を見直したりとか、うんうんうん、メロディーこうしたらいいんじゃないみたいな話して、うん、本当に共作、あんまり自分自身も共作ってそんなにこうやって、ね、絡んでやったことはなかったんだけど、もすごくいい経験になったっていうか、うん、でも結果すごくいいもんができたんで、
まあね、ロックンロールマジックってことはやっぱその過去のロックンロールの名作に対するオマージュとかそういうのもあるんですかね、やっぱり
もうやっぱりそれしかないみたいな、
うんね、僕もいきなりこのつかみの風のところで掴まれましたけどね、
そうですね、
ま
あ、ありがとうございます、
はい、
いろんな要素、
はい、いろんな要素がね入ってると思いますよね、でもね、うん、なんかあの音がすごいギュッと詰まってる感じがして一曲の中の情報量がすごいなって思って、
うんうん、そうなんですよね、
うん、あとそのロックンロール色あるんだけどやっぱりその今までの鈴木さとしトリオのなんかその爽やかな感じっていうのもなんか明るい感じもしてるし、
ね、
すごいなんかその充実作というかね、
うんうん、
自信作なのかなという感じがしましたね、聞いてて。
やっぱりね、こう聞いて楽しくなる曲っていうか、
うん、青木さんこの曲は何ですか？
私ね、うん、そんなにあのコーラス、
うん、
コーラスに参加を、はい、しました。
あ、ドラムは？
ドラムはね、あ、あれはね、打ち込みなんだよね。
そう
です
ね。あ、そうなんだ。
そうなんです。
あ、そうかそうか。
ね、全編
アレンジはね、その要するにアレンジャーが
全部やってるんで。アレンジャーの
時
とかね。
あ、そうなんですね。
僕はほとんどギター以外は
全部打ち込み。あ、そういう感じでやったんですか、今回は。へえ。あ、そうですね、金子さんもね参加されてないですよね。
そうなんですよ、うん、もう打ち込みで。
レンジャーのプロに頼むとすっごいもう、いい曲になりますよね、曲
に。もともといい曲なんだろうと思いますけど。
でも、やっぱね、そういう思いもあったの。要するに、僕作曲家、アレンジ違う人っていう、そういうスタンスもやってみたいと思
います、
う
ん、分業制みたいなね。
そうそう、うん、やっぱりバンドだと、バンドの音はもちろん丸なんだけど、バンドの個性って丸なんだけど、それを一回取っ払って、自分の曲と、その、要するに、アレンジ専門家の人で、やってもらったその解釈で、あえて手を触れなかったっていうところも実はあったんですよね、うん、なので、うんうんうん、あえてメンバーも呼ばなかったっていうか、
あ、なるほどね、
それが来なかったっていうか、はいはい、あの勝手にやったわけでもないんだけども、
うん、
そのやり方もいいし、それの中でトリオのまた新しい可能性がね、
そうですね、
出てくればいいかなと思ったんですね。
ボシャミュージックで Q3WayFrom the mountain to the ocean,
Goosan Excursion. 久野久志がお送りしていますサウンドエクスカーション、今夜は鈴木さとしトリオと新潟県上越市を旅しています。さて、ディグモグコーヒーを出た後はですね、まあ、途中桜の名所として有名な高田城址公園に立ち寄りました。まあ、ここはですね、いわゆるお城としてイメージされるような天守閣的な建物は、まあ、残ってないんですけれども、まあ、お堀があって石垣があって、まあ、広大な敷地がですね、残されていまして、まあ、かつての本丸付近には学校もあるという、なかなかちょっと珍しい、ところでね、面白かったですね。さあ、そしてですね、最後に、もう一度車に乗り込みまして、海を見たいというね、まあ、僕のたっての希望で直江津港近くにあります船見公園というところまで移動しました。
はい、ということですね、今は、こちらは上越市の直江津エリアなんですかね、
はい、
はい、船見公園、
船見公園、
はい、はい、ということで波音が聞こえるでしょうか、海の真ん前まで来てます、
すごい近くまで、
はい、ね、冬の海ね、
意外とでも穏やかですね、波は
穏やかな方ですか、
はい、穏やかです
ね、なるほど、新潟県民にとっては、
はい、
なるほどね、
見ないというか、この、
はいはい、はい、ということで今日は、ね、締めにですね、もう一曲ここで一緒にね曲を聴こうかなと思うんですけど、
はい、
まあやっぱり僕らにとっての思い出の曲といえば
あれですよね、
あれですよね、
あれしかない
あれしかないですよね、そうですね、 ゃ聞いちゃいますかね。
はい、
はい、
街中が浮かれて騒がしいね、僕の気持ち逆らでするよ、行き交う人並みブリムラの匂い、この道をもう歩くことはない、空は色を変えながら瞬く間に日が暮れていく、いてつくような夕方の空気、まるで出会った日のようだね、なんとなく過ごしてた僕らの
はい、ということでね、トリビアジーニアス名曲を聴いていただきました。
ありがとうございます、
ね、何回聴いてもいいですね、これ。
本当
ですね、いい曲でしたね、はい、ということで、そろそろね、お別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、今後のトリオの予定などを聞かせていただきましょう。
そうですね、2024年、
はい、
今後は6月、もうだいぶ先ですけども、
はいはいはい、
6月に、東京の地球屋でライブをやります。
はい、東京、
東京ですね、
はい、であとは6月、はい、イベントが夕方があるので、はいはい、そちらの方に出演する予定になってます。
ヤヒコムラヤホール、は
いはい、
あとは、まあ、ぼちぼち今録音をしているので、はい、また新曲ができたら、
はいはい、
ヒッコリさんのテクスカッションに、はい、送りたいと思うので、その時また、
はい、
また出演
ぜひぜひ
出してくれるかな。
古いね、
はい、古い、古いですね、いいチーズな感じ
でもね、乗ってくれたよ、工藤さん
は。お世代です
か、ね、スルーしたらどうしようかなって、
そうだね、優しさだよね、
ほら優しさ、
この海に一人ぼっちに寄せられ
る。ありがとう、ありがとう。
優しいな、
ね、
いや、ということでね、じゃあまたトリオの皆さんとお会いできることを楽しみにしております、はい、はい、ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーション、お別れの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。今夜の感想や旅のエピソード、普通のお便りなど、番組ウェブサイトのメッセージフォームからぜひお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方でご希望された方には番組ステッカーもプレゼントしております。さあ、今日は久々の 本格的なロケ収録ということでですね、新潟市を拠点に活動するバンド鈴木聡トリオと一緒に、新潟県上越市を旅してまいりました。まあ、あの最後の海岸でのロケはですね、ちょっと風がものすごく強くて、ちょっと録音的には少しお聞き苦しいものとなりまして、ちょっと大変恐縮でございますけれども、例えばですね、そのブレブレのボケボケだけど、それがゆえに旅の臨場感が真空パックされているような写真って時々あるじゃないですか。今回の海岸の録音は僕にとってはちょっとそういうもののような、ね、気がしまして、今回あえて使用させていただきました。ご了承いただけましたら幸いです。さあ、そしてですね、今回ご紹介しました鈴木聡トリオの新曲ロックンロールマジック、これはなかなかグッとくるタイトルですよね。大真面目だけどバカバカしくて、進化も退化もしない最低で最高のロックンロールの沼へ。この曲にも入り口は開かれていますね。大人になった皆さんも改めてもう一度ハマってみてはいかがでしょうか。それでは来週も同じ時間に旅をしましょう。ヒッコリーサウンドエクスカーション、ナビゲーターは久野久志でした。バイバイ。
保冷バッグに入れてくる。
これはね、年吉っていう新潟市中央区ぬったりにある、
ぬったり
ぬったり、年吉というお店の、プラリネなんですけど、
プラリネ、
プラリネってわかります？
プラリネ、
スポンジケーキに、の上に、なんだろうな、ヌガーみたいなナッツと、カラメルがかかってて、
チョコレートとね、
チョコレートもね、よくほらの結婚式とかの引き出物にもらうようなブランデーケーキとプライネみたいな、
それ新潟だけなんだよ。
あ、そうか。っていうもらう、
よく引き出物にね、
引き出物で、
そうなんですね。
新潟では使い物といえばプライネ。
なんか割とバームクーヘンとかのイメージあるけど、
新潟もね、新潟市民はね、
そうなんだ、
そう、あの東界隈の人はプラリネ、東区の人はプラリネ、
プラリネね、
プラリネって、
プラリネね、
プラリネ、
へえ、初めて知った。
あ、本当ですか。聞き分けましょう。はい、
いい感じ。
こんぐらいでいいですか。
まだ食べるもん食べたので。
そうだよね。
チョコレート味、これ、
あのね、チョコレート味、
いろんな味があるの。
スポンジ味なんていうの、
スポンジって味
チョコケーキなのかな。
これだけっぽいよね。
そうなのかな。よいしょ、ちょっと待ってね。
端っこはチョコついてるからね。
端っこはチョコついてるね。端っこがチョコ、あ、でもさ、どっちがいいかな、お好みなところはどこだろうね。よし、ちょっと待って
。あ、層になってるんですね。
そう
そうそうそうそう、そう、そこは、まあでも食べて100分は一見ですから。
そうですね。
でも絶対プラリネでもあるよ、多分このお菓子
あるかもしれないけど、このプラリネって名前はね、なんか僕知らなかった。僕は知らないだけかもしれないけど、ね、
何、あ、床、あ、カリモクだっけ、このテーブルもそう、
テーブルも
こ
れカリモク
でしたね。大胆に、大胆に、
これ結構いいやつだと思うんで。
結構いいやつだね。すいません。
じゃあ新潟名物というか、
あ、そうね、まずじゃあ久野さんはあれだね、
関東来たんだけど、あ、先じゃあ久野さん、どうぞ。どうも、杉さんじゃない、食レポといえば、
あ、食レポといえばね、
いやいやいやいや、一番苦手ですよ。
いただきます。
普通に食べますけど、
はい、ちょっとスプーンででかかったけど、
まあ美味しいね、これは多分ね。
あ、美味しい。
うんうんうんうんうんうん、
そっか、その上がカラメルと、カラメルで固めてあるのか。
そうそうそう、ここはちょっとあの、気をつけて、ちょっと固めなので、
ヌガー
のね、ヌガーのね、
へ
ぇ、ちょっとしっとりしてるけど、
歯に気をつけないとね。
うんうんうん、
うん、美味しい。
これ
これとカステラっぽい生地ですね。
そうそうそうそう、で、こう脇がチョコレートで、
うんうん、
ゆきさん、じゃあ食レポ。
うん、こう、なんていうんでしょうね、カステラの歯ごたえだ。
カステラの歯ごたえ、
歯ごたえ求めるかって話なんですけど。カステラとこのヌガの、
あのハーモニー、
そう。
結局クラスがいる。
知ってることを組み合わせるだ
け。語彙力がないのは、
うん、またこれむちゃくちゃうまかったらどうしようかなと思ったけど、ね、うん、食レポが、
うん、よかった、うん、あの普通の標準でよかった、
うん、3年間変わってないってことだね。
よかったよかった、
安心した
安心した、逆に安心した、うん